改めまして、今日は神の御言葉というテーマで皆さんと短い時間ですけれども学んでみようと思います。聖書のことを神の御言葉と言いますが、今回は単純に聖書を御言葉イコール聖書というふうに限定せずに、もっと広い御心とか神様の導きなど、広い意味でこの御言葉というものを捉えてみたいと思います。新約聖書のヨハネの言葉、そして後に旧約のモーセのお話なども読みながら、この二人の経験をもとに、私たちが信仰者として自分たちの使命を少しでもよく理解できるように、また神様のことをもっと信頼する、好きになれるように、そして献身の決意が新たになるようにと願って、今日の礼拝を進めていきたいと思います。まず言葉という名詞、これを思い浮かべるときに、それと自然にセットになってくっついてくる動詞がいくつかあります。言葉は話すとか話せる、あるいは読む書く、中には言葉を操るなどという表現もあります。これらは言葉を使う私たち人間の側の学力、能力と結びつけられているわけです。で、話せる、読める、書けるという学校で、なんて言うんでしょうか、語学を学ぶときの評価の基準になるようなものが出てきてしまうわけです。で、この流れで神の御言葉、聖書というものを見てしまうと、私たちはどうしても聖書を学問という括りで見てしまいがちになります。お勉強とか。で、教会でも本当にこれはもう定着しています。聖書研究という呼び方です。これらからですね、学問的に理論的に聖書を捉えてしまうという、そこから来る弊害もいくつかあると思うのです。これは私個人のこだわりですけれども、私は御言葉を学ぶときにですね、人々が集まってきたときには聖書研究というふうにはあまり言わずに、御言葉の分かち合いというふうに言葉を意図的に使っているんです。どうでもいいような話なんですが、けれども、神様の御言葉というものは単に言語、言葉、その意味というものに限らない、もっと広いものがあると思うのです。宗法の瞑想の言葉をご覧ください。エレン・ホワイトのキリストへの道の12章から抜き出した文章です。聖書を学ぶにあたっては、そこに私どもの理性以上の権威を認め、心も知能も私はあると仰せたもう、偉大なる神の御前にひざまずかねばなりません。この文章は私たちに神の御前にひざまずくようにと招いているのですが、これは単にお祈りの姿勢ではありません。ひざまずく、これは礼拝をしなければということです。そしてその礼拝も曜日や時間限定の集会のことに限らず、生活全般に及ぶ神様へ捧げる私たちの思い、祈り、そしてさらには生き方までも含む、そういうものであると思うのです。そして聖書を学ぶにあたってはとあります。これもこの学問的に聖書を開いて読む、学ぶという時と取ってみれば、その時には理性以上の権威を認めるということです。 今週のガイドでもありましたけれども、私たちにはすべては理解できない、わからないところがあるということを認めることでもありましょう。そして私はあると仰せになる神様を、その方の御心を追い求め、それに従って生きていくということなのです。この神様との個人的なつながりがあって、初めて聖書の言葉は私たちの心に響いてくると思うのです。こんなお話があります。金婚式を祝ったばかりの年配のご夫婦がいらっしゃいました。これから老後の良い時間を二人でもっと長く過ごしたいと思っていたその矢先に、ご主人が突然に亡くなってしまいます。そして一人残された奥様は、結婚以来住み慣れた思い出の詰まった家を出て、小さなアパートに引っ越すことにしました。引っ越しの準備をするにあたって、クローゼットの奥から昔の古い箱が出てきたというのです。そしてその箱を整理するつもりで開けてみたら、その箱の中の一番上には紐で縛られた手紙の束が出てきたというのです。手紙の送り主はご主人、独身の頃から亡くなったご主人が若い頃に自分に送ってきた手紙を全部集めていたのです。読んでは泣いて、泣いてはまた読んで、でもなぜか心は軽くなっていくのを感じたといいます。その手紙の文章からご主人が語りかけているように、今もそばにいるように感じたと。なぜそのように感じたのでしょうか。その言葉は自分の個人的な体験と結びついていたからです。もし赤の他人が読んでも、そこには感動も何もなかったと思います。また便箋を開いてみたときに、そこに書かれてある文字の癖、あるいはそこに誤字脱字があったとしても、それらに目を留めるのではなく、書いてくれたご主人の若い頃の心をもう一回受け止めたいと思う、そんな気持ちになったわけです。もし私たちも神様と個人的な交わりを深めるという、そのことにもっと心を用いていくならば、聖書の言葉一つ一つに新鮮な感覚を覚えるのではないかと思います。ヨハネはどのようにこの聖書の言葉を受け止めていたのでしょうか。先ほど聖書朗読で読んでいただきました黙示録をもう一度皆さんで開いて見てみたいと思います。ヨハネの黙示録の一章二節と三節にこのように書いてあります。ヨハネ黙示録一章二節三節、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この預言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。二節に神の言葉とイエス・キリストの証というふうに書いてあります。この二つは密接に結びついている大切な、キーワードなのですが、その神の言葉イエスの証を彼はすなわちと言って、その内容を別の言葉で表現しています。すなわち自分の見たすべてのことを証しした。これは実際に自分が見たこと、経験したことをその通りに証ししているということです。そして3節にはそれを朗読する、聞くということに加えて、そこに書かれてあることを守る ということを述べています。理論的なもの、学問ではなくて、書かれてあることを自分に関係のあることとして実行するというところに、そこまでに至らなくてはならないというメッセージです。また同じヨハネ一章の9節も見てください。ヨハネ黙示録 1-9、 私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難支配忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。彼が流刑地に追いやられた原因は神の言葉とイエスの証しであった。自分が体験したこと、聞いたこと、見たこと、それを述べ伝えるということが彼にこのような状況を課していたのです。続いてヨハネの手紙の1章、ここも目で見て確認しておきたいと思います。ヨハネの手紙の第1章の1節2節です。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。この命とはキリストを指しているのはもうすぐにわかることです。ヨハネはその命を、キリストを聞いた、目で見た、そして手で触れた、実際に自分が見たという体験をそのまま伝えることがヨハネの使命であったわけです。こうして見てくると、言葉というのは話す、読む、書く、理解するというだけでなく、聖書の中では言葉は見える、見るという体験に導かれていると考えることができるのです。もう一つ、ヨハネの今度は福音書も見てみましょう。ヨハネの福音書の1章の14節にはこのように書かれてあります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ここまで繰り返し、見た、聞いた、触れたということを強調しているのは、本当にその触れ合った、共に過ごしたイエス様に信頼しきっていたからなのです。その信頼とは、イエス様の生涯を通して神様の恵みと真理を感じること、見ることができたからなのです。御言葉を学ぶという時に、私たちの捧げることのできる祈りの文章にこのような文章を加えてみてはどうでしょうか。神様、どうか今日のこの御言葉の学び、分かち合いを通して、御言葉が、御心が見えますようにと。そしてその見えるということは、このヨハネがここに書いているように、見たということは、言い換えれば神様を身近に感じた、神様をもっと深く知る、その御心をもう少しよく知ることができた、どんな神様なのか分かったと ということ、そしてさらにはその御心に従いたいという気持ちが湧いてきた、このように私たちの心境が、思いが変わっていくときに、それはキリストを、御言葉を見たと言えるときなのではないかと思います。一章の16、17、18も読んでみたいと思います。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。キリストの生涯は見てほしい、気づいてほしいという祈り、叫び、私たちへの訴えの連続であったということができるのです。さて、もう一度修法の瞑想の言葉をご覧ください。ここに出てくる心も知能も私はあると仰せたもう偉大なる神の御前にひざまずかねばとあります。この私はあるという神様の前にひざまずいた聖書の人物のことを今から少し見てみたいと思います。これも皆さんよくご存知のモーセです。彼がミディアンの荒れ野で神様から呼ばれたときに、神様は私はあると言って彼の前に現れました。今度は出エジプト記、旧約聖書の出エジプト記の3章を開けてみたいと思います。ヨハネが見た神様を、モーセはそれよりもずっと昔ですけれども、その同じ神様をどのように捉えることができたのでしょうか。出エジプト記の3章、モーセの証明のところです。その7節を見てください。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。モーセにとってこの声は、そしてこの言葉はどのように響いたのでしょうか。この時彼はもう約40年間も羊の世話をするという経験を積んでいました。羊飼いとして一匹一匹のその健康状態をちゃんと見極めることのできる熟練した牧者であったと思うのです。その彼の耳に今神様の声が響いていました。その神様とは、やはり人間一人一人の苦しみを見て、そしてその祈り叫びをちゃんと聞いておられる、一人一人の心の痛みまでも知っている、そういう神様として現れてくれたのです。少し前の2章の一番最後にもそんな言葉が書いてあります。2章の23節と24節、それから長い年月が経ち、エジプト王は死んだ。その間イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いた。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み、御心に留められた。神様、そして御言葉は見ることができると言いましたが、その神様ご自身は私たち一人一人をしっかりと見てくださっている、そういう神様なのです。そして そのことをモーセは躊躇しながら、そして自分の自信のなさと戦いながら、しかしそれでも神様のこの召命を受け入れていったのです。4章の少し飛びます。出エジプト4章の最後のところも見てください。出エジプト4章の29、30、31節にこのように書かれてあります。モーセはアロンを伴って出かけ、イスラエルの人々の長老を全員集めた。アロンは主がモーセに語られた言葉をことごとく語り、民の面前で印を行ったので民は信じた。また主が親しくイスラエルの人々を顧み、彼らの苦しみをご覧になったということを聞き、ひれ伏して礼拝した。最初は一人で神様の前にひれ伏したモーセが、一人一人の苦しみ悲しみをご覧になっている神様を証しし、そしてその使命に自分が立ったということを語ったときに、それを聞いた人々も誘われて神様の前で礼拝するものとなったという、この変化に注目してみたいのです。私たちも今もしかしたら大変なチャレンジの前に立たされているかもしれません。春を前にしてこの時期はさまざまな進路のことで悩む人々も多いわけです。そして確実に新しい環境でスタートを切る、その時が間もなくやってくる。そんな時に神様は一時たりとも私たちから目を離さない、私たちをしっかりと見ておいでであると、そのことを確認すると、私たちは神様の御前にひれ伏していることになるのです。モーセは羊飼いでした。その羊飼いの心に神様の憐れみが響いてきたのです。イエス・キリストも羊飼いでした。一人一人の心の中の悩みも苦しみもやはりすべてご存知のイエス様でした。そのキリストについてエレン・ホワイトは各時代の希望の中でこのように述べております。良い羊飼いというタイトルがついたところの文章を少し読み進めていきたいと思います。一人一人はあたかも救い主がそのもののためだけに死なれたかのようによくイエスに知られている。一人一人の悲嘆はイエスの心を動かす。助けを求める叫びはイエスの耳に達する。イエスはすべての人を身元に引き寄せるためにおいでになった。イエスは彼らに私に従ってきなさいとお命じになる。すると御霊が彼らの心に働いて彼らが身元に来るように引き寄せる。多くの者は引き寄せられるのを拒む。イエスはそれが誰であるかをご存知である。イエスはまたご自分の呼び声を喜んで聞いて、羊飼いであられるイエスの守りに身を委ねようとする者をご存知である。私の羊は私の声に聞き従う。私は彼らを知っており、彼らは私についてくるとイエスは言われる。ヨハネ 10-27。 イエスはこの地上に他に誰もいないかのように一人一人を気遣われる。今イエスは神の身元に昇って神と共に宇宙の王座についておられるが、その慈悲深いご性質は少しも失ってはおられない。今日も同じように優しい同情に満ちたイエスの心は人類のすべての苦悩に向かって開かれている。刺された御手は世にあるご自分の民をもっと豊かに祝福するために今日も差し出されている。だから彼らはいつまでも滅びることがなく、また彼らを私の手から奪い去るものはない。ヨハネ 10-28。 キリストに献身した魂はキリストの御目には全世界よりも尊いのである。救い主は一人が御国に救われるためであっても、 カルバリーの苦悩を経験されたであろう。主はご自分がそのために死なれた魂を決してお捨てにならない。イエスに従う者たちが自分からイエスを離れようとしない限り、イエスは彼らを固く引き止めておられる。自分からイエスを離れようとしない限り、イエスは彼らを固く引き止めると、まあ、このくだりはモーセの生涯にぴったり当てはまるのではないかと私は感じています。自分は話せない、口が重いと言いながら、それでも神の使命を受けて立ったのです。それは従いたいというその気持ちが勝った。そしてそれはやはり神様は自分の弱さも苦しみもすべてずっと追って見ておられた、その確信があったからだと思うのです。神に固く引き止められたモーセは出エジプトのリーダーとして立っていくわけです。私たち一人一人の中にもやはり同じような戦いがあると思います。今の自分にできるのだろうか、これからまた一仕事やるのだろうか、羊を飼ったままで終わりたかった、そんな気持ちがあっても不思議ではありません。でもそういう時にこそ神様は私たちを呼び覚まそうとしているのではないでしょうか。先ほどのエレン・ホワイトの文章をもう少し読み進めていきます。我々にはどんな試練の時にも決して我々を裏切られることのない助け主がある。主は我々が誘惑に抵抗し悪と戦い、ついには重荷と悲しみに押しつぶされてしまうがままに放っておかれない。今はイエスは人間の目から隠されているが、信仰の耳はイエスの御声が恐れるには及ばない、私があなたと一緒にいるのだと言われるのを聞くことができる。私はまた生きているものである。私は死んだことはあるが、見よ、よよ限りなく生きているものである。黙示録 1-18。 私はあなたの悲しみに耐え、あなたの戦いを経験し、あなたの誘惑にあった。私はあなたの涙を知っている。私もまた泣いたのである。人間の耳に聞かせられないほどの深い悲しみを私は知っている。あなたは自分が打ち捨てられた孤独な人間だと思ってはならない。この地上にはあなたの苦しみを心の金銭に感じてくれる人がいなくても、私を見そして生きなさい。山は移り丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。イザヤ54の10。今読んでみましたこの文章は、各時代の希望の第52章に書かれてあるものを読み上げたものです。羊飼いであるイエス様と私たちのつながりは、本当のこの苦しい試練の時に改めてありがたいものであると感じ取ることができる、そんなつながりなのです。御言葉を通して私たちはそのイエス様の姿が見えたと言えるようになりたいものです。そしてそのイエス様を見たというその経験は、私たちが学ぶというその中で、行う、従うという段階にも心が開かれていっているという印だと思うのです。大変な苦労をしなくてはならないということがあったとしても、神様は私たちを見捨ててはおられません。一瞬一瞬、そして対面しなくてはならない一つ一つの困難な状況を、どうかこの神様が力を与え乗り越えさせてくださるようにと祈りたいと思うのです。そして私たちが証しする神様は、どんな時にも私たちから目を離さない、 守ってくださっている憐れみ深い神様であるということなのです。これを私たちの家族友人そして周りの方々と分かち合いましょう。神様の祝福が豊かに皆様の上にあることを祈っております。